高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判問題、裁判員の問題をお話をしておりますが、今週もそれを続けたいと思います。制度が発足をして13年が経過しました。裁判員制度はここについに崩壊の局面に突入したというふうに言っていいと思います。何度かそういうお話をしていますけれども、またまた新しいそういう材料が登場したので、改めてお話をしてみたいと思います。制度推進の先頭に立っていた裁判官が制度の根底的な不調をうまくいってないということを告白したということを何回かお話をしてますね。司法制度改革審議会という政府に置かれた組織が裁判員制度を検討していた時期に、最高裁の刑事部門の担当者として裁判員問題に、裁判員制度問題に責任を負っていたリーダーですけれども、郷田悦三さんという元裁判官が今もう辞めておられますが、書いた文章があって、そこではこういうふうな表現になっているんですね。裁判官と裁判員の相互コミュニケーションによる知識経験の共有、裁判官と裁判員が知識や経験を共有するということが実は目標だったはずだけれども、これが実現できなかったということを明確に断定をした。裁判官と裁判員が実質的に共同する、共同というのは協力の協に働くという字を使う共同なんですが、実質的に共同するということができていない。率直に言って、この裁判員裁判の何年間もの経験を総括すると、これが獲得できたというものはなかったというふうに断定しました。これが警察学論集という、学術雑誌の中に記載されている言葉なんですけれども、今からこれが3年前に、公表された、つまり裁判員制度10年の総括ということになったわけです。さて、それからまた時が経過します。昨年東京地裁の裁判官たちが公判審理を終えて、そして裁判官と裁判員が議論をする、これを評議と言ってますけれど、評議に入る段階になって、多くの裁判員たちは何を判断したらよいのかものを言える状態になっていないというふうに、これも断定をしました。その評議の段階の冒頭に、裁判官の側から何を判断すべきなのか、それからどういう証拠があるのか、それからその証拠の内容というのは具体的にどういうものなのかというようなことを細かく説明をきちんとしないと実質的な意見交換ができないということも報告をしています。これは機関刑事弁護という、専門雑誌が、刑事弁護に関する専門誌があるんですけれども、2年前、おととし、そういう言葉が紹介されています。つまり、裁判官と裁判員がこの事件について何を考えるべきか、何を論ずるべきかということに、そういう検討する場面に入った時に、裁判員たちが基本的なことを全く分かってないと、簡単に言えばですね、そういうことを、現場報告として裁判官が書いている。制度を導入した目的が達成されてないと言っていいんですね。で、裁判員制度というのはどういうものだったのかというと、この裁判員制度を新設する、新たに設ける、その作業に関わった裁判官が当時言っていた言葉は、 現在の刑事裁判が基本的にきちんと機能しているという評価を前提とし、わかりにくいですね。私がここでもう途中で説明してしまいますと、現在の刑事裁判は時々誤判をしたり間違った判断をすることがあるとかいう、そういう批判があるけれども、そんなことはない。現在の刑事裁判は基本的にきちんと機能しているという現行の裁判員制度を是認公認した上で、この国の裁判の正しい歴史伝統に対する国民の信頼を高めることが目的なのだと、こういうふうに言ってたんですね。これまでの司法が誤っている、間違いが多かった、それを裁判員制度を導入して新しいものとして確立していこうなんていうものではないということを当初から言って、この制度が導入されていた。これが裁判員制度の推進論者の主張していた当局の施設というんでしょうかね、当局の公認の裁判員制度論なのでありますが、そこでは実質的共同なんていうことを、その本気でもし考えていたとすれば、なんという高等無稽なことを考える人たちなんだったんだ、なんという高等無稽なことを考える人たちだったんだろうというふうに思いますね。さて、そこで今日の新しい話につながるんですが、今年9月に、司法改革を推進する、そういう、まあ、いわば当局というんでしょうかね、の考え方のにつながる推進論者の研究者、学者などが中心になってまとめた司法改革の分析の本が出ました。岩波書店から出版されましたが、平成司法改革の研究というタイトルです。平成司法改革の研究で、この副題は何というものかというと、理論なき改革はいかに挫折したのかであります。私たちは司法改革というのはとんでもない間違いだったということをかねてから言ってきましたけれども、推進派の諸君たちが理論なき改革はいかに挫折したのかというタイトルを設けて本を出したというのは、ある意味画期的、カッコをつけていった方がいいとは思いますが、画期的です。で、この諸君たちの論述によるならば、司法改革の主柱、まあ、柱の裁判員制度、これもどうやら崩壊をしているらしい。先ほどご紹介をした現場の裁判官たちのリアルな実態は、この推進論者の学者たちの目から見てもその通りだということになるのでしょう。裁判員制度が素晴らしい司法、市民参加によって司法をより一層良いものにしようなどという議論が、どんなに言葉だけの欺瞞であったのか、嘘話であったのかということが、とうとう当局の側に立つそういう研究者によっても明言されてしまったという事態になりました。一体国民の司法参加というのは何だったんだろうということを根底に遡って考える時がついに来た、そういうふうに私は思います。国民の司法参加という言葉で、思い出すことは、またきちんと思い出さなければいけないことは、ナチス、ヒトラーのもとにおける国民の司法参加です。国民の司法参加、いかにもよさげな言葉に聞こえますけれども、その実態は歴史的に、例えばこういうところにあったのだということをご紹介しますと、ヒトラーを支持したドイツ国民という本が、ミス書房から出てるんですけれども、この中にこれを書いた、これ学者ですが、ロバート・ジェラテリーという学者ですが、ナチスにおける国民の司法参加について説明した部分があります。 こういうことを言ってました。政権は、政治権力を持つ者、政権ですね、政権は人種主義制度の違反容疑について国民から密告を受けるのに苦労しなかった。人種主義制度というのはつまり、ドイツの純血主義、他人種についてそれを否定的に評価し、それを排撃する、排除する、そういう思想ですね、ナチの思想ですが、ナチスが主張していたのは人種主義制度の違反容疑というのは、具体的に言いますと、ユダヤ人がどこにいてどういう問題行動をしているか、住所を制限しているのにそれ以外のところに住んでいないかとか、申告義務を怠っていないかとか、そういうユダヤ人に対する監視監督を国民に求めていまして、国民がユダヤ人がこういう違法行動をしているということを密告することを奨励したのですね。でこれを国民の司法参加というふうにナチスは考えたんです。つまりドイツにおける正義のを貫く作業に国民も参加してもらいたい。国民の司法参加というのは違法行為をしているユダヤ人をきちんと当局に申告をすることだ。司法参加という裁判員制度のいわば由来ルーツを考えるときに、そういうところにたどり着いてしまう。警察だとか、あるいはナチ党に情報を提供するということこそが、第三帝国における市民参加の最も重要な貢献の一つだったというふうにロバート・ジェラテリーは喝破しています。裁判制度が始まるその前の段階ですけれども、当時ドイツの文学などの研究をなさっている、いらっしゃる、今もお元気ですが、池田博さんという京都大学の名誉教授が、裁判員制度における国民の司法参加というものと、このドイツ第三帝国における市民参加というものは確実に通底する、つながっているものがあるということを喝破して、あらゆる非社会的分子、社会に危害を与える分子、非社会的分子を摘発して抹殺をするということに貢献したと。これがナチスにおけるこの司法参加だったけれども、これは日本の裁判員制度を考えるときにも決して関わりのない別のことだというふうには見てはいけないのではないか、そういう問題意識を公表されておられました。凶悪犯罪を激しく憎む私たちの世論と裁判員制度が関わりを持つということを思わずにはいられないという表現をしていらっしゃいました。私は皆さんに、この裁判員制度というのは実は途方もない権力的司法の産物であって、国民が主体的な自発的な意識を持って司法をより良くするというために作られたものでは断じてないということを改めて知っていただきたいと思います。そしてこの制度が今やとうとう推進していた人たちの中からも、これはうまくいってない、挫折をした、失敗をしたというような言い方で、しかしその内容は非常にその欺瞞的で、私が申し上げるような意味での崩壊とは違った歪んだ理解をしつつではありますけれども、うまくいってないということを認めるという点について、点においてはとても大事な、そういう指摘をしてるする時代になったということを皆さんにお伝えしたいと思うのです。改めて裁判員制度廃止に向けて声を高く上げる時が来たということをお話したいと思います。今日はここまでにしましょう。